할렐루야. 自分の声を世界に発信して、今大きな混乱をもたらしてしまった人がいましたよね。トランプさんです。エルサレムの首都宣言をして、本当に各地でデモが起きていますけれども、私たちはどんな状況の中にあってもエルサレムの平和のために祈りなさいという主の御言葉によって祈り続けていきたいと思います。でももう一つ、かっこいい声を聞かせてくれた人がいましたよね。大谷さんです。大谷選手、いやエンゼルス、私全然知らないんですけどね。でもとにかく有名なところ、なんていうのかしらね、まあ日本で言えば巨人みたいなところじゃないということだけは分かりましたが、そういう感じで理解しているんですけれども、かっこいいなと思いますね。思いませんか。もう筋が通っているというか、ぶれないというのか、本当に活躍してほしいなって、楽しみですよね。で、まあ、楽しみといえば、まあ、クリスマスにはいろんな楽しみがあると思うんですけれども、まあ、子どもたちはね、プレゼントなんだろうとか、またやっぱりケーキね、昨日もエニバで毎年おいしいケーキをいただくんですけれども、ケーキも楽しみかもしれませんが、あと飾り付け、外歩いている、なんか最近親子方が教会 の玄関のところまで来て、飾り付けを見ていったって話を聞いて、あ、嬉しいなってやっぱり思いますね。私は実はクリスマス、もう一つ大きな楽しみがあって、それはクリスマスキャロルなんです。もうクリスマスの賛美が子どもの頃から毎年とっても楽しみだったんですよね。で、日曜学校、子どもたちの歌っていうのも知らない方も多いと思うんですけれども、世界で初めのクリスマスとかね、まあ、お星が光るピカピカって知ってる人います？知らない人、お星が光るピカピカ、知らないよね、たくさんの方ね。もうこれ子どもたちにいつも毎年ね、聞かせていたんですけれども、まあ、そういう子どものクリスマスキャロルもいっぱいあります。まあ、一般的にもね、クリスマスの季節になったら流れるクリスマスの歌あるんですけれども、その中でやっぱり最高峰といえば清しこの夜じゃないですか。小学校の教科書にも載っていて、もうクリスマスになったらあの歌が歌えるっていう、子供ながらにワクワクして歌った記憶があるんですね。意味は全然わからないんです。もう一つ、もろびとこぞりて、皆さんどうですか。私も小学校の時からこの2曲だけはもうしっかり覚えていたと思いましたが、もうとんでもない歌詞の思い違いがあったんです。もろびとこぞりての1番ちょっと出していただけますか。もろびとこぞりては全ての方が知っていますよね。このもろびとこぞりて迎えまつれ、久しく待ちにし、主は来ませり、主は来ませり、主は、主は来ませり。この和、はですよね。私これね、和って歌ってたんです。わかります。主は来ませり主は来ませりじゃなくてね、子供の頃だしね、主は来ませりってね、主は来ませりってね、和だと思ってたんです。それが教会に来始めて歌詞が改めて出ましたでしょ。まあ、聖歌と読みましたでしょ。主は来ませり、そういう意味だったのかって。いや、子供、こう教会に行ったことのない田舎の小学生とかね、わからないですよね。いや、あの時の衝撃、主は来ませりじゃなかったんだって。でも主は来ませりの意味もわからないんですけれどもなんかね、清子の夜を歌って厳粛な気持ちになった後ね、またもろびとこぞりと歌ってなんか元気になるというね、これが好きだったんで、楽しみだったんです。これは実はね、この主は来ませりっていうのは過去の出来事です。主というのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストは来られましたというね、賛美の歌なんです。で、この意味を知ることによって、実は未来においても 主は来ませりって私たちが歌う時が来るんです。今日は再び主が来られる時までという題名で皆さんと聖書から考えてみたいと思います。まず聖書を拝読したいと思うんですが、ヤコブの手紙5章の7節からですが、皆さんとお読みしましょうか。一緒に、そんなに長くないので皆さんで お読みしましょう。はい、兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。あなた方も忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。兄弟たち、主の名によって語った預言者たちを辛抱と忍耐の模範としなさい。忍耐した人たちは幸せだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐について聞き、主が最後にどのようにしてくださったかを知っています。主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからです。はい、この主が来られる時までっていうこの言葉が最初に主は来ませりと関連しているんですね。この主、この御言葉の主もイエス・キリストのことなんです。まあ最初のね、諸人こぞりての主は来ませりは2000年前にイエス・キリストがこのベツレヘムというイスラエルの村に赤ちゃんとして誕生したことを言っています。この赤ちゃんは神の一人子だったんですよね。ここにおられる方は皆さんその理解を持っておられると思います。で、それが最初に来られた主は来ませりなんです。世界中の人々がこのことの喜びを歌っているんです。諸人こぞりての、4番目の歌詞をちょっと出してくれますか。これがこれですね。平和の君なる御子を迎え、救いの主とぞ褒めたたえよ、褒めたたえよ、褒めたたえよ。平和の君であるイエス・キリスト、神の一人子が来られたので、まあ地上のすべての人々はこの方を迎えて神様を褒めたたえましょう。諸人こぞりてってこんな歌だったんだってね、しみじみと思うんですけれども、この方が再びこの地上に来られますよっていうのが先ほど読んだ聖書の言葉なんです。それは使徒の働きの1章11節にその約束が書かれています。私がお読みしたいと思うんですけれども、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。ここでですよ、突然雲がもくもくもくもくと現れて、私がふわっと浮いていなくなっていた、上に行って、まあいなくなったとしたら皆さんどこを見ますか。上を見るでしょ。そして外に行くと思うんですよ。えっ、って人によってはね。そしたら外に行ったら、私が雲に包まれてずっと上に上に登っていったら、ポカーンと見るでしょ。絶対みんな見ると思うんです。そのように同じ姿でイエス・キリストが再びこの地上に帰ってこられますよっていうのがこの使徒の働きなんです。33歳で 十字架にかかられてよみがえられたイエス様が天に昇って行かれた時に弟子たちに約束した約束なんです。そしてそれまでどうしなさいと聖書は進めているのか、先ほど読みました、忍耐しなさい、忍耐しなさい、我慢しなさい、忍耐しなさい、7回出てくるんです。あの5節の短い聖書の言葉の中に7回繰り返しています。忍耐、忍耐、忍耐、忍耐。それはイエス・キリストが再び来られる時が近づくにつれて我慢しなければならないことがたくさん起きるからなんです。でもそれまではだから忍耐し続ける必要があるということなんです。私は個人的には結構我慢強い方かなって思うんですけれども、ある時心理テストをしたらちゃんと我慢強いって出たんですよね。まあ4人の今威張るわけじゃないんですよ、ね、実は全然こんなの威張れないということが分かるんですけれども、ただ4人子供を産んでそのうち3人男の子だったらね、いくらか忍耐はつきます、絶対に。特にうちの子供たちのような子供たちだったら、知ってる人は知ってますが、相当忍耐がつくと私は思っています、はい、でも聖書は全ての人に忍耐を勧めているんです。子供がいようがいまいが、結婚していようがしていまいが、子供であろうが大人であろうが、年を取ろうが若者であろうが、忍耐しなければならない、忍耐しなければならない状況が、世界がやってくる、そう言っているんですよね。で、そして本当に自分が忍耐しているかどうかが分かるテストのようなものがあるんです。それがこの御言葉の真ん中に出てくるんですよね。ちょうど真ん中なんです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられますと、ちょうど真ん中に出てくるんですよね、この節の。皆さん、ここに互いに不平を言わぬことです。裁く方っていうのはイエス・キリストのことです。この方が戸口に立っておられるということは、私たちの口からどういう言葉が出ているのかを聞いているということなんです。だから戸口、近くで耳を澄ましていますよ。あなたの口から不平不満が多いならば、忍耐していることにはなりません。そういうことなんです。で、この不平不満、聖書によく出てきますね、について小林正観さんという方が、ありがとうの法則という本を書いてるんですね。で、誤解って、誤解、これは5つの戒めと書いて誤解なんです。この誤解、この5つの戒めを絶対口にしないっていう本なんです。この誤解っていうのが、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、これを口にしない。そして同じこの小林さんの著作に、神様が味方になる71の習慣っていう本があるんですよね。前68だったはずなんですけどね、3つ増えてました、最近調べたら。いや、71の習慣ね、覚えきれないし、覚える気もちょっとないんですけれども、でもこのありがとうの神様ってでね、小林さん言っているんですけれども、この神様は私たちが信じている天地を作られた聖書の神様ではありません。この方は、人間の潜在能力や超常現象に興味を持って、心理学などの研究を行っていて、この思想にたどり着いたというのか、たどり着いたんですね。でもその実践は徹底しています。誤解をね、口にしないということを聞いたある女性が、 4ヶ月実践したそうです。そして4ヶ月経ってから夜中の2時に小林さんのところに電話してきたそうです。怒ってね、で小林さんって、私は4ヶ月間実践しました、だけど思い通りの人生を送れてませんよって訴えてきたそうです。小林さんは何て言ったかというと、そういうのを不平不満というのですって。なるほどなって、そうなんだって私も改めて思いましたが、あ、そうなんだって。でこの人の後に出たのが、ありがとうは魔法の言葉っていう本を書いたね、昔私ね紹介したことがあるんですけれどもね、五日市剛さんですよ。この方はね、工学博士、工学博士がね、魔法の言葉をね、本を書くから面白いんですよね。この魔法の言葉は3つあるそうです。それが、ありがとう、感謝します、ついてる、この3つなんです。この3つなら覚えそうですよね。いや無理して覚えなくてもいいんですよ。実はこの方がイスラエルに一人旅に行ったことがあるんです。でその時に一人のおばあさんに出会って聞いた言葉なんですけれども、真冬薄着にジーパンで寒い中を歩き回って宿を探したんですが見つからなかったそうです。昔宿って言いますが今ホテルですよね、まあいいんですけど。でどこも閉まっていて、もう不安と荒れた気持ちで歩いていた時に、おばあさんと出会って、もうどこの日本人かね、なるかもわからないのに自分のうちに呼んでくれて、この3つの言葉を教えてくれたそうなんです。五日市さんはその3つの言葉を本当に単純に実践していたそうです。何が起こってもありがとう、感謝します、ついてる、全然ついてなくてもついてる、ついてる、ついてると、もう単純ですからね、工学博士でも単純だったみたいです。そうしたら人生がねどんどん変わってきたそうなんですよね。でさらにね、最近、いやすごいなと思います、この人々はというかね、ありがとうの小さな練習帳、聞いたことあります？ありがとうの小さな練習帳、これはねアメリカの、まあ、カリフォルニア大学流の科学的に幸福度を高める10のコツっていうのがね、この本にもね、この著者が言ってるそうなんです。そしてありがとうをひたすら言う、実はこれを読んである若い男性が毎日5分、朝起きて5分ひたすらありがとうを紙に書くんです。ただありがとうじゃないんですよ、具体的に書くそうなんですよ。お母さん産んでくれてありがとう、大人です、はい、でお父さん育ててくれてありがとう、兄貴妹なんだかんだ心配してくれてありがとう、うちで飼っている犬癒してくれてありがとう、酸素があるおかげで息ができます、酸素ありがとう、体が健康だからありがとう、俺の体ありがとう、パソコンがあるおかげで仕事ができる、パソコンありがとう、とにかくありがとう。そうやって5分間紙に毎日書いているそうなんですね。皆さんこれ実践できます？私なら2日3日続くか続かないかっていう感じなんですけれども、で、まあ、私はこのね3冊の本皆さんに勧めません。というのはこの3つの本に共通しているのは、ありがとうとか感謝するという素晴らしい、とても大切なことを実践するように進めていますが、誰に向かって感謝を捧げるべきなのかが書かれていないからです。で、こうした人生の法則を作られたのは誰なのかを理解しないでただ実践させている、まあ、科学的に心理学的に効果があります。実際効果があった人がいるんです。ですからこういう本がベストセラーになってものすごく売れてお金持ちになっているんです。私はね悔しくて仕方がないんですよね。なぜならば、感謝するとか不平不満を言わないとか ありがとういうのは何千年も前にこの聖書に書かれていることじゃないですか。そうですよね。そしてそれを神様に向かってしなさいと言っているんでしょう。私は本は進めませんが、この単純に訳も分からず実践するというスピリットはクリスチャンたちは大いに学ぶべきだと思っています。というのか、悔い改めるべきだと思うんです。本当の神様を知っているのに、感謝するべき方を知っているのに、なんて感謝が足りないんだろう。5つの戒めをなんて口にしているものだろうと思った時に、ああ私はなんて忍耐がない人間なんだろうと自分自身をとても振り返らされたんですね。こんなの忍耐、心理テスト、あどうでもいいね、もちろん信じてたわけじゃないですよ、ね、ああこんなの忍耐って言わない、つくづくそう思ったんですよね。小林さん、先ほどのね、カリフォルニア流の方ですけれども、実は七福神ならぬ祝福神というね、7つの言葉をね、いやー世の中の人いろいろ考えますよ。祝福人なんですよ、これがね、嬉しい、楽しい、幸せ、愛している、大好き、ありがとう、ついてる、この7つの言葉をやはりひたすら口に出しているそうなんです。祝福人です。七福神、私七福神でもいいんじゃないかと思うんですけれども、祝福人だそうです。で、実は聖書にはこのような言葉があります。箴言の18章の20節から21節なんですけれども、人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。結局私たちの人生は自分が口から出している言葉を食べ続けているんだ、そしてその実が残るんだということを聖書が言っているんです。これは真理です。この天地を作られた神様が私たちに言っている言葉です。心理学でも何でもありません。科学でもありません。命であり真理です。私たちはこの言葉こそ心に留めて実践しなければならないんです。ある70代の女性が50年間ことあるごとに同じセリフを言い続けてきたそうです。この方はこう言ってきたそうです。20歳の時に会社を起こしてもダメで、40歳の時にボランティアグループを作ろうとした時も人が集まらなかった。いろんなイベントをしようとしても全部ダメだった。私の人生は何をするにせよ思い通りにならなかった。自分の人生思い通りにならなかった。で、50年間言い続けてきた人が小林さんにそれを言ったそうです。で、小林さんは、そうですか、あなたは全部告白した通りになってきたじゃないですか、自分の人生思い通りにならなかったと言い続けてきたでしょ、だから言葉通りになったんですよって言われたそうです。皆さん意味わかりますか。そういうことなんです。で、不平不満や愚痴や私なんかどうせダメ、私の人生こんなもんって口から出してたらその通りの人生しか送れないということです。それが、人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、唇による収穫に満たされるという意味なんです。ですから私たちはただおまじないのようにありがとうとかついてるとかじゃなくって、この私たちを作られた神に向かって心からそれを告白する必要があります。その理由がこの御言葉の一番最後に書かれているからなんです。主は慈しみ深く憐れみに満ちた方だからです。皆さん、憐れみに 満ちた方、慈しみに満ちた方、だから私たちは忍耐し続けることができるんです。必ず報いてくださる方だから、必ず裏切らない方だから。先ほどのぞくんもメッセージしてくれましたよね。この方は私たちの心のつぶやきさえも聞かれているお方なんです。私もクリスチャンになるきっかけ、何にもまだ知らなかった頃にある本当に、叫んだことがあるんです。神様が本当におられるならば、私を作り世界を作られたただ一人の神様がいるならば、私を助けてくださいって、もう心の中で叫んだことがあるんです。口に出して言えない状況だったんですね。高校時代に見事に神様は助けてくれたことがあったんです。その時に私は教会に行こうと決心したんです。何かわからないけれども、神、不思議なことが起こったんですね、その時に。そして本当にその神様に出会うことができたんです。この憐れみ深い天地を作られた神様は、私たちにこのように約束してくださっています。箴言の3章6節です。常に主を覚えて、あなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。常に主を覚えてとは、あらゆる出来事の中に、あらゆる人間関係の中に、あらゆる体の不調に、私たちが毎日毎日出会う出来事の中に主を認める、主の介入を認めるということです。あなたがこれを許されました、それはほとんどの場合、私たちの忍耐を試すことが多いんです。もちろん感謝のことはいっぱいありますよ。でもね、感謝するの簡単じゃないですか。いいことがあれば嬉しいでしょ。でもそうじゃないことが起こるから、感謝する必要があるんです。忍耐する必要があるんですよ。そうですよね。でも全てのことの中に、イエス様、あなたがここにいます。私はこの問題の中に、私のこの心の葛藤の中に、この体の不調の中に、あなたの介入を許可します。偉そうかもしれませんけれども、イエス様はとても遠慮深い方なので、私たちがどうぞ働いてください、関与してくださいと言わなければしてくれないんです、積極的にと私は思います。もちろんね、してくれることだってありますよ。でも遠慮深い方なんです。もうそうとしか言えない。私たちが積極的にお願いしますという時にしてくださるんです。私もね、孫たちどんどん増えてますけれども、できるだけ平等にと思っていますけれども、それでもすごくしつこくね、なんていうのかしら、来る子あんまりいないんですけれどね、いましたよ。前娘のとこに行ったらね、一番下のね、響きがもうね、ふっちゃんふっちゃんってね、こんなの味わったことがないくらいにね、もう好いてくれてね、あ、こういうものなのかなってね、味わいましたけれども。で、心の中はみんなそれぞれね、同じように孫たちは思っているんですよ。でもやっぱりしつこく遊ぼう遊ぼうって言ってきたら遊んであげます。いや、ふっちゃん遊んでいらないと言ったら、あ、いいよって、私も遠慮深いので、どうぞどうぞってね、好きな人と遊んでってやっぱりなっちゃうんですよね。でも来てきたらくれたら喜んでするし、必要な時も喜んで自分を与えたいと願っています。私ね、神様もね、そういう面では全ての人にもう積極的にあらゆることに働きたいと願っているんです。でも私たちが積極的に言わなければ、神様ちょっと見ておられる時があるんです。皆さん、もう一度私たちは覚えましょう。常にです。いつもってことです。主を覚えて、私たち毎日毎日歩みましょう。 そうすれば私たちの人生の道を、日々の道をまっすぐにしてくれます。そしてもう一つです。エペソ人への手紙の5章20節そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。第一テサロニケ5章18節これみんなでお読みしましょう。3、はい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。皆さん、どんなことにもです。理不尽なこと、理に合わないこと、納得できないこと、腹立たしいこと、傷つくこと、でも感謝します。なぜならあなたは慈しみ深く憐れみ深い、すべてのことをご存知な方だからです。全知全能のお方だからです。私にとって必ず最善の道を開いてくださいます。これが本当の感謝なんです。皆さん、感謝をする毎日を歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、感謝いたします。本当にただ一人、私たちは心理学でも科学でもない、神の御言葉を心に刻み実践したいと思います。あなたこそ唯一感謝されるにふさわしいお方です。私のために十字架にかかり、その命を捨てられたからです。このようなもののために自分の命を投げ捨てた、これほどまでに憐れみ深いお方だからです。あなたは私の人生を、私の毎日を平和で満たしたいと願っています。心からあなたをお迎えします。私と共に毎日毎日歩んでください。心から感謝します。私がどんなことにも感謝を捧げることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。